米国2026-27 FAFSA1円対応表、授業料納付前の5段階。2026-27 FAFSA を提出しても、学校から学資援助パッケージやローンの提案が届いていない場合は、提出学校での受信、審査、ローン手続き、支給を分けて確認する必要がある。授業料の納付期限前に、納付猶予と分割払いの条件、教材費の支援方法を、支給予定日を書面で確保することが重要だ。FAFSAへの提出完了は、学校による学資援助の審査完了や資金の支給を意味しない。学校がFAFSAへの記録を実際に受信したか、追加書類が残っているかは、学資援助事務室に別途確認する必要がある。援助の提案が出ても、ローンの受諾、入学時カウンセリング、契約書の作成など、支給前の手続きが残っている場合がある。授業料の納付期限が先に来る場合は、納付猶予と分待ち払いについて、手数料延滞料履修登録の取り消しを防ぐ条件を比較する必要がある。通話内容、メール、ポータル画面、提出書類、担当者の回答を保管しておけば、誤りの訂正や紛争への対応に役立つ。2019年7月末から8月5日にかけて、一部の米国大学生向けオンラインコミュニティには、2026-27FAFSAを提出したものの、学校からの学資援助オファーがまだ出ていないという事例が投稿された。これは個別の経験を示す兆候に過ぎず、米国全体の公式な遅延統計ではない。学生は自身の学校ポータルと学資援助事務局を通じて、現在の段階と授業料に関する保護措置を直接確認する必要がある。まず、区別すべきFAFSAへ処理の5段階。FAFSAへの処理過程では、提出、学校による支援、援助額の算定、ローン手続きの完了、支給、それぞれ異なる状態である。段階実際の意味確認できる証拠、まだ完了していないこと1。FAFSAへの提出処理、連邦システムが申請書を受け付けて処理する。FAFSAのステータスと FAFSAS Submission Mission Summary 学校による審査と援助の確定に学校による受信選択した学校が FAFSA 情報を受信し学生記録と紐付ける学校ポータルの表示または学資援助事務局による受信確認追加書類の審査とパッケージング3援助額の算定学校が在学費用 Student Aid Index履修単位数、資格要件などを反映して、援助オファーを作成する、正式な Financial Aid Offer または Award Notice 学生によるローンの受諾と支給続き4。ローン手続きの完了学生が提示されたローンを受諾し、必要な手続きを終える学校ポータル、入門カウンセリングの完了、Maestro Promissory Note のステータス、学校アカウントへの実際の支給後、資金の支給援助金とローン資金が学校の学生アカウントに反映される、学生アカウントの取引履歴と支給日残額がある場合に学生へ送られるクルディ・バンシーの返金、FAFSA Submission。Summary に表示される Student Aid Aid Index は、学生が受け取る金額そのものではない、学校が他の情報と合わせて、連邦州学校の援助を算定するために使用する指標である。Direct Subsidized Loan と Direct Unsubsidized Loan の場合、一般的な消費者ローンのように別の金融会社が承認する仕組みではない。学校が資格と限度額を決めて提示した後、学生が受諾して必須手続きを完了する。一方、Direct Peer-Resus Loan には不利な信用履歴の確認など、別途要件が適用される場合がある。1段階目、FAFSA の提出状況と学校リストの確認、Federal Student Aid Account で、2022-ZONZA FAFSA が単に保存された状態ではなく、提出処理済みであるかを確認する。FAFSA Submission。Summary では次の項目を点検する。 正しい学年度である2026-27を提出したか、学生と必要な情報提供者の同意署名が完了しているか、通学予定の学校が学校リストに含まれているか、修正または追加対応が必要だというメッセージがあるか、処理後に訂正申請を行った場合、どれが最新の取引か、訂正の提出により、新しい取引記録が作成される場合がある。学校が以前の取引だけを取得していることもあるため、最新の訂正日と取引番号を合わせて伝えると良い。メールには FSAID のパスワード、社会保障番号の全携だ、税務書類を添付しない、機密性の高い書類は、学校が指定したセキュアポータルから提出する。2段階目、学校による受信の有無と未完了書類の確認。FAFSA が連邦システムで処理されていても、学校内部のシステムに紐付けられていなかったり、追加審査が残っていたりする場合がある。学支援助事務局に次の内容をまとめて質問すれば、段階ごとに何度も連絡を往復させる手間を減らせる。学校は私の2026-27、FAFSA記録を受信し、学生アカウントに紐付けているか、最新の FAFSA 訂正取引まで反映されているか、Verification、本人確認、市民権または資格のある非市民の確認など、未完了の項目があるか、追加書類の一覧と各書類の受理審査状況はどうなっているか、現在のファイルは待機中、審査中、パッケージング中のいずれか、学支援助オファーの掲載予定日はいつか、学生ポータルに Receive と表示されていても、審査完了を意味しない場合がある。反対に、ポータルの更新が遅れることもあるため、授業料の期限が迫っている場合は、担当者から書面による確認を受ける方が安全である。問い合わせ時に含める情報、学生の氏名と、学校の学生番号、2026-27、FAFSAの提出日と処理日、最新の訂正提出日、登録予定の学期と、履修単位数授業料の支払日と履修支障予定日、ポータルに表示されている未完了項目、求め等、現在の段階、不足書類予定パッケージ費、予定支給日3段階目、援助オファーとローン支給前の手続き確認、学校が FAFSAを受信したからといって、援助額が自動的に確定するわけではない。学校は在学費用、Student Aid Index 登録状況、学業進捗基準、連邦援助の残余限度額、他の奨学金や援助金などを審査する場合がある。援助オファーが掲載されたら、項目ごとに次の状態を確認する。項目確認する質問、返済不要の援助、グラントソーシャルシッピが確定額か未固額か、連邦ローン、自動受諾か、学生が自分で受諾する必要があるか、履修単位数、現在の単位数がローンと補助金の受給資格を満たすのに十分か、入門カウンセリング。初めて連邦 Direct Loan を利用するものとして Entrance Counseling が必要か、約束手ゲオ、マメイストルプロメトショリーノーティが完了し、学校に紐付けられているか、支給日程、各援助項目の予定支給日と保留理由は何か。連邦 Direct Loan には、通常、少なくともハーフタイムの登録要件が適用される。履修変更は援助額と支給資格に影響する可能性があるため、科目を取り消す前に学支援助事務局へ確認する。ローンのオファーが表示されないという状況では、単なる待機なのか、年間生涯限度額の問題なのか、履修単位数や学業進捗の問題なのか、具体的な理由を求める必要がある。新しい法律や学校方針が適用されるとの説明を受けた場合は、適用条項、施行日、自分への影響を書面で求める。4段階目、授業料期限前の猶予と分待ち払いの比較援助金の支給前に授業料の期限が到来する場合は、学支援助事務局だけでなく、学生関係またはブーシャー事務局にも連絡する必要がある。この2つの部署は、援助審査と請求履修支障をそれぞれ担当している場合が多い。 支配猶予と分待ち払いの比較表比較項目、学資援助待ちの猶予分待ち払いプラン、目的見込まれる援助金が入るまで、支払日または履修首相を保留する授業料を複数回に分けて支払う。端末金学校の方針により不要、または一部必要。初回の支払いが必要な場合が多い費用、延滞料が免除されるか確認する必要がある。登録料、カード手数料、自動引き落とし失敗手数料がかかる場合がある。リスク猶予がアカウントに正しく適用されなければ、履修が取り消される場合がある。援助金が後から入った場合、プランが自動調整されるか確認する必要がある。重要な証拠猶予の承認と終了日を示すメール、またはアカウントメモ支払日程、手数料総額、首相返金条件、必ず次の質問に対する回答を書面で確保する。学資援助の処理が終わるまで授業料の期限を延長できるか、猶予期間中に延滞料が課されるか、未払いにより履修学生料、食事プラン、または学校サービスが取り消されるか、分割払いの登録料と決済手数料はいくら、援助金が支給されたら残りの分割支払額は自動的に減額されるか、すでに支払った金額が過払いになった場合、いつどのような方法で返金されるか、口頭で問題ないと言われた場合でも、猶予が学生アカウントに登録されているか確認する。担当者名、日付、猶予終了日、履修首相を防止するかどうかが記載されたメールを依頼するとよい。5段階目、教材費支給日記録管理の確認。教材費が先に必要な場合、学校に Bookstore Credit Book Advance Emergency Book Fund、または早期利用制度があるか尋ねる。これらの用語と運用方法は学校ごとに異なり、学校の書店でしか使用できなかったり、後の学資援助返金額から差し引かれたりする場合がある。連邦規則には一定の条件を満たし、Title IV 援助によるCredit Balanceが見込まれる学生が、授業開始時に教材や学用品を確保できるよう、学校が手段を提供しなければならないという条項がある。一般的には、学生が支給要件を授業期間開始の10日前までに満たし、学校がその時点で資金を支給していれば、Credit Credit Balanceが発生する状況が対象となる。学校は授業期間の7日目までに該当する手段を提供しなければならない場合があり、必ずしも現金の早期支給、または書店クレジットのいずれか一つの方式だけを意味するものではない。学校に次の点を確認する。自分が教材費の早期利用対象か、利用可能な金額と利用先、別との申請または承認期限利用額が後の返金額から差し引かれるか、未使用残号の処理方法、実際の支給日と返金日の区別、学資援助の支給日は、資金が学校の学生アカウントに反映される日であり、返金日は授業料と認められた費用を差し引いたクレディ・クレイティッチ・バランジを学生に送る日である。この2つの日付は同じとは限らない。連邦大社エリア、IV のクレレイ・バイロンチは通常、残高が発生した日から14日以内に学生へ支給しなければならない。授業開始前にすでに残高が発生している場合は、授業期間の初日から14日以内が基準となる場合がある。学生が学校による残高の保有を承認した場合などには、別の処理が可能なため、学校の方針と自身の承認状況を確認する必要がある。残すべき記録のチェックリスト FEFSA の処理訂正時がわかる画面。FAFSA Submission Summary のコピー、学校ポータルの必要書類と、ステータス画面アップロードしたファイル名、提出日、受理確認。学資援助オファーの各バージョン、通話日時、担当者名、回答の要約、授業料猶予の承認と終了に、分割払い契約と手数料の内訳ローン受諾、入門カウンセリング約束手形の完了画面、予定支給日と実際に学生アカウントへ反映された日、通話終了後には、本日の通話で確認した内容は、 次の通りです、という要約メールを送り、記録を残すことができる。誤りが見つかった場合は、どの情報が誤っているのか、誰が修正するのか、修正後の再処理予定日はいつかを尋ねる。授業料の支払日まで48時間以内の場合の対応順序、学校ポータルで hold。Missing Document Aid Offer Bill をキャプチャーする。学資援助事務局に電話し、同じ内容をメールまたは問い合わせチケットでも残す。学生会計またはブージューシャール事務局に、四泊猶予と履修首相の防止を依頼する。返答がなければ、学資援助責任者、または学校が案内する上位の問い合わせ手続きへエスカレーションする。学生寮や食事プランにも別途期限がある場合は、該当部署に猶予が適用されるか確認する。連邦学生援助に関する行政上の問題が、学校内部の手続きで解決しない場合は、Federal Student and Aid Feedback Center の利用を検討する。苦情や異議申立てを提出しても、授業料の期限、延滞料、または履修首相が自動的に停止されるわけではない。請求担当部署から別途保護措置を受ける必要がある。学校に送る問い合わせ例件名、2026-27、5th生の受信状況と授業料料有以来、こんにちは。私は2027-5th生を提出しており、Federal Student Aid Account では処理済みと表示されていますが、学校ポータルにはまだ学資援助オファーがありません。私の学生番号は学校の学生番号で、授業料の支払日は日付です。次の事項をご確認ください。最新の FAFF 生記録が私の学生アカウントに紐付けられているか、未提出または審査中の書類があるか、現在の処理段階と学資援助オファーの予定日、予定支給日と支給を妨げ ている項目処理が終わるまで、授業料の猶予が可能か、猶予中に延滞料や履修支障が発生しないか、教材費のための牧師等、クレディットまたは、他の早期利用方法があるか猶予が可能な場合は、適用期間と学生アカウントへの反映の有無を書面でお知らせください。ありがとうございます。判断する際の注意点、オンラインコミュニティで同じ学校や同じ学年度の遅延事例を見つけても、自分の原因も同じだと断定することはできない。5th生の訂正、学校内部の処理日程、追加書類、登録状況、学業進捗、ローン限度額など、複数の原因が似た結果を生じさせる可能性がある。学校が提示した援助見込額は、最終確定額と異なる場合がある。掛けしていない援助金を前提に、高金利のクレジットカードや民間ローンを利用する前に、学校の猶予、分割払い、緊急援助、教材費制度を先に確認することが望ましい。